じゃあ、ちょっと私行きましょうか。
お、田中間さん、どんなのが来るかな。
あ、でもあんまり面白い話題ではなかった。
いや。ちょっとずるくない、そういうの。よくないですよ。
いや、やっぱりあの、面白くない。俺もボードゲームカフェの。
はい、始まりました。ホラボード。なんと、今回は、今のボードゲーム業界が抱える問題をみんなで考えようでございます。イエーイ
イエ
イイエイイエイイエイイエイイエイ。お、全然乗ってねえ
テーマ重いんや、もう
テーマ重すぎたかな、
わからん、
はい、はい、ということで、まあ、そんな大それたテーマを元に今回のホラボード、一体どういったメンバーがいるんでしょうか。まずはこの方、どうぞ。
はい、この中では一番若輩者になりますね。今日はよろしくお願いします。グループ SN に黒田翔吾こと酢豚です。よろしくお願いします。はい、よろしくです。
はい、じゃあ続いてどうぞ。
はい、テンデンスゲームズの田中間こと、田中間ことです。お願いします。
お、田中間さんや、
やったー、
やったぞ。田中間さんが出てくれるならもう鬼に金棒ですよ、このテーマ。
いや、ありがとうございます。もみさん、もっと私誘ってくださいよ。
どういうことですか
嫉妬してるんですか
誘ってます、誘ってます。
もう黒田さんとかのもう準レギュラーみたいな感じ。
いや
羨ましくて羨ましくて。
いやいや、まあ、そうやって言ってもらえるのは嬉しいですけど、田中間さんをね、何に誘うかってめちゃくちゃ悩みますから、毎回忙しそうだもんだって。今回のこのテーマもですね、まあ、田中間さんと話すなら何がいいかなってずっと考えて、でこれぜひやりたいなっていう話になりましたけど、なんとこの黒田くん、田中間さんだけじゃないんだな。さらにもう一方どうぞ。
はい、オインクゲームズという屋号でゲームを作っております、佐々木純と言います。よろしくお願いします。
うわ、佐々木さん、うわ、すごいことだった。うわ、すごいぞ。
ビッグゲスト、
オインク代表の佐々木さん、お久しぶりです。
久しぶりです。
あら、あ、いつぶりだろう。もうだからゲームマーケットぶりだから去年の秋ですね。
あ、そうですね、もうそんななりますね。
わー、あっという間ですよ。まあ今収録してるのが10月なんですけれども、まあ世の中的にはですね、まだコロナっていうのもありまして、今回もズーム収録という形を取っておりますが、まあお二人の顔を見るのも久々なんで、今回も楽しく頑張っていきたいなと思います。
イエイ
イエイイエイイエイイエイイエイ。
大丈夫か。
はい、じゃあ今回どういった形式で行うかというところなんですけれども、
はい。
まあどういった問題があるかってそれぞれね、今リスナーの方も想像つくかもしれませんが、まあ黒田さん以外のですね、3人で用意しています。今こういった問題あるよね、みたいなトピック。そのトピックに沿って一つずつこう発表していってですね、で、やんのやんのみんなで言って、また次にっていう形で、まあ区切っていけたらなと思います。
はい
、はい、じゃあ早速ですけれども、じゃあ誰から行こうかな。私から行きましょうか。
あ、いいんじゃないですか。
そうですね、
切り込み。いや、もうね、はい、あれなんですよ、佐々木さんと田中間さんからすでに集めたというか、まあもらったそのトピックがですね、なかなかに重いから、もう私から行こ
う。いいじゃん、そういう回結構ね、波紋呼ぶからね。
そう、ほんでそういう回のたびに黒田くんが呼ばれるっていうね。
そうですね、人に悟空になってるんで。そ
う
そ
う、ちょうどいい干渉剤です。
干渉剤ですよ。しかも今回のメンバーですね、実は私、田中間さんと二人でね、相談してたんですよ。じゃあメンバー誰にしますっていう、うん、で、はい、その田中間さんから、じゃあ佐々木さん、そして黒田さんとぜひ話したいという。
もう光栄にございます。ありがとうございます。本当に光栄でございます。
いや、だからこれはあれですよ、問題児ってことですよ。だから
いや、僕でもあんまりその業界のことはそんな詳しくないんでね、なんか難しいですけどね。まあ自分が直面してる問題みたいなのは話せると思うんですけどね、広く。
あ、嬉しいな。
うん、まあ、業界の問題って言うと難しいですよ、ね。
まあ、あくまで業界はくくりでそう言ってますけど、
うでね、あ、でもすごく、ね、すごくあれじゃないですかね。やっぱり、あの、距離がズブズブのこのすごい奥に入ってる人って、もうハマりにハマってる業界の人よりも、やっぱり佐々木さんぐらいの、割とこう、しっかりと自分のフィールドを持ってやってる人の、その視点からのその問題みたいなところっていうのは、すごく興味が、ね、あるところだと思うんですよね。
なるほど。
よー、ほら、すぐ硬くなっちゃう。よし、行くぞ行くぞ。じゃあ私から行きますよ。
はい。
じゃあ私一つ目ですけれども、 ですね。まあ、今、先ほど言いましたけど、コロナっていうのがあって、まあ、これはもう直面している今のこのボードゲーム、まあ、他のコンテンツでもそうですけど、やっぱりコロナっていうのは、まあ、いろんな業界で直面してて、で、ボードゲーム業界で言うと、例えばお店さんがですね、特にカフェさんなんかは、じゃあ閉店しますとか、休業しますとかっていう風に、まあ、経営困難に陥っているっていうパターンが非常に多い。これはもう大きな問題ですし、そしてまあその中で新規オープンするボードゲームカフェさんもいるわけですよ。まあそういった流れに関してざっくばらん話せたらいいかなと思うんですけれども、でまあ私がちょっと問題というかまあ一消費者として辛いなと思っているのは、まあ正直そのボードゲームカフェって一般層にこう広げるっていう意味で言うと、まあ、ジェリージェリーカフェさんとかいろんなところからこう、あ、そんなのあるんだ。まあ、買うのはちょっとまだあれだけど、ちょっとお店行ってみようみたいなね、カフェさんに行ってボードゲームを知るみたいな人が多かった中で、それができなくなっちゃったとか、行きづらいなとか、まあ、結局行っても身内だけで遊ぶみたいになっちゃうっていうところが、まあ、広がっていくスピード。去年までのこのボードゲーム、ライト層にガーッと広がっていったスピードで言うと、今後どう響いていくのかなっていうのはやっぱ心配なんですよね。
まあ、いきなりヘビーなやつですよね。
まあね。
なんかその、まあ、ボードゲームカフェとか店舗はそりゃ大打撃だと思うんですけど、ボードゲームっていう娯楽自体が、その根本から揺らいでるような事態になっちゃってるんじゃないかなとは思ってるんですよね。
あらあら。
コロナ、で、結局、まあ、その人と人が会うことを制限するような、まあ、事態になってますよね。そうすると、まあ、今までのようにボードゲーム会みたいなものも、まあ、そんなにおいそれと開けないと思うんですよね。
そうですね。だいぶ会の方も数減ってるし、ね、やっても、じゃあ10人までにしましょうとかっていうの聞きますもんね。
そうです。なんか結局その他の娯楽との相対的な順位が結構入れ替わりが起きたんじゃないかなと思っていて。まあカラオケとかに比べたらまだボードゲームは上位に来たりするのかもしれないですけど。例えばネットフリックスみたいな他の娯楽ですよね。家で視聴できるようなものと比べてボードゲームが今どのぐらいの位置になっちゃうのかなっていうのは心配しているところですけどね。
ああ、それで言うと私は正直都心の方に住んでるわけじゃないんで、まだその危機感っていうところで言うとちょっと違うかもしれないんですけど、皆さんやっぱ都会に住んでるじゃないですか。そっちってどんな感じですか？ボードゲーム界とか。
イベントはまあもちろん減りましたけど、最近やっとまた様子見ながら始めるみたいな感覚はありますよね。また年末にまた大阪の方でフリーマーケットもやりますし。
誰の会それ？
あの、タナヤンさんの。
タナヤンすげえなー。さすがやな、タナヤン。
まあ12月でもちろん様子見ながらですけど、その告知はもう出てたりもしてますからね。まあ、もちろんその大きなところだったらゲームマーケット
は。人数制限とかするとかそんな話はまだ出てない？
まあ詳細はちょっとこの段階ではまだ出てないんですけど、まあやりたいなっていうことはなってますね。まあ、
でも絞るでしょうね。特にやっぱ朝ガーってこうね、フリマだと中古狙いで皆さん集まりますけど、早いもん勝ちで。まあそういったとこやっぱ工夫がないと、じゃあもう前半でみんな何百人とか来たらね、大変ですからね。まあ確かにでもイベントはそうですよね。ボードゲーム会とかどうです？
やっぱ集まる機会は減ってると思いますけどね。自分もやっぱ減りましたね。
あ、減りました？
やっぱ飲み会とかやる機会もめちゃめちゃ減ってますし、人と集まろうっていう機会全然なくなっちゃってますけどね。
私も飲み会自体この半年で4回ぐらいしか行ってない。でもすごい狭い飲み会ですよ。そんな集まって。
身内でね。
宴会とかじゃなくて身内で飲み食いっていうのも、で、入れて4回ですから。
つまり、しかもお店だった他のね、お客さんもいるんで、個室だったとしてもやっぱり緊張しますし、そういう点で確かにその佐々木さんが言うようにボードゲームっていうのは、まあ、基本やっぱ対面して、ね、コミュニケーション込みで遊ぶっていうものも多いんで、そこら辺がどうしても、なんでしょうね、ボードゲーム愛が強い人だったらいろいろとリスクとのバランスというか折り合いがつくんですけど、ボードゲームもういいよ、じゃあちょっと当分の間はやらないよって人はたくさんいると思うんですよ。
質問があります。
お、はい、どうぞ黒田さん。
田中間さんと、まあ、佐々木さんにあの言える範囲でいいんですけど、コロナ禍中って、売り上げってどうでした？
お
売り上げは、うちに関して言えば、まあまあ、上がりましたね。
ああ。
はい。で、なんかスゴロク屋さんの丸田さんが取材に答えてて、うん、なんか、何倍みたいな話をされてたと思うんですけど、なんか、200% ぐらいか 300% とか忘れました
。ええー、すげえ。
まあ、うちはやっぱり扱ってる商品が、どっちかといえばコアユーザー向けの商品なんで、その何倍という感じではなかったですけれども、それでもまあ何割かは、上がりましたよね。
うん。うちも、まあ、2月、3月、4月とかはすごい調子良かったですね。はい。売り上げ上がりましたけど。
俺、じゃあ、6月以降はまた別なんですか？
そうですね。5、6月は、ちょっとそれが、平年並みに落ち着いてっていう感じですかね。
あ、じゃあ、やっぱりこう、コロナだ、やべえ、家でいなきゃ、で、わーっとこう、通販とかいろんなところ買って、で、また、じゃあ、落ち着いてきたって感じなんですかね。
あ、やっぱみんなその学校も休みになった期間とかがあったと思うんですけど。あ、
確かに確かに。
そういう期間は売れたと思いますね。
春はそうですよね。でも、うちは、幸いなことに夏も同じぐらいの割合。
おー、すごいな。
推移したんで。
なんでしょうね。
かなっていう感じですけどね。
まあでもやっぱ新製品を出す機会、まあそのゲームマがなくなるって思ったより痛いんだなって思ったのは、まあやっぱ新製品の売り上げって僕らの比率で言うとまあまああるんですけど、
うんうん、
まあその新製品を出す機会としてのゲームマーケットがなかったっていうのは、
うん、
まあ如実に新製品の売り上げには影響してますけどね。
なるほど、
うん。
そうか。ゲームマーケットもやっぱ大きいイベントで、結局、まあ、今年の春、大阪が中止になったんですよね。
そうですね。
もちろん、もうインクとしては出展する予定でしたもんね。
あ、もちろんです、もちろんです。
そこが痛いのか、確かに。あ、でも田中間さんところは安定して売り上げが伸びてるっていうのはやっぱ、まあ正直ゲーム好きな方で言えば、じゃあまあコロナがちょっと落ち着いたからといって、じゃあゲーム買わないってわけじゃなくて、多分そのままの熱で言ってるのかな。
そうなんですかね。でもなんか売れた品目で考えると、まあ全体まんべんなくっていう感じなんですよ。だから定番も含め、パーティーゲームも含め、のカードゲームを含め、新作も含め、綺麗に全体が何割増っていう感じなので、
なんでなんか話を聞いてると、
うん、
まあ売上自体は変わってないわけじゃないですか。うんうん、でもゲーム会は減ってるってことは、まあその隠れてやってるじゃないですけど、家の中で、まあ家の中であったりとか、まあ限られたご家族でやってる、その回数的なものは変わってないか、もしくは上がってる可能性もありますよね。その売上だけで言ったら、僕らが見えてないだけでイベントは減っちゃったけど、っていう考え方もできるなっていうのは。
それで言うとですね、ちょっとまあ私だけのケースかもしれないんですけど、こうゲーム会だと結局ゆっくり遊べないし、まあ私主催だったりすることが多いんで、結局インストとか、あとまあみんなが、まあ多人数でコミュニケーション主体のゲームっていうのをやってたのが、今だとコロナだから、じゃあちょっと、その、少人数でやろう。だったらゆっくりできるじゃんっていうのがあって。
あ、確かに確かに。はい。
で、それで言うと、ちょうど 10days games の、その、まあ、例えばマラカイボだったり、テケンっていうのも買ったのは、あ、じゃあ少人数だし、これ全然できるやん、回せるやんっていう、やっぱ見立てがついたんですよね。そういう、まあ、じゃあ、まあ、あくまで私の話ですけど、変化はありましたよ。
まあ、一方で、このコロナも、まだ世界的なこの問題になってから、とはいえまだ半年から8ヶ月ぐらいなわけですよ。一昨年、去年、まあ、今年、順調にボードゲームの市場っていうのはまあ盛り上がってきてるんで、そうは言ってもその6ヶ月、8ヶ月ぐらいの、まあ、大変な事態とはいえ、まあそれが鈍化するにはほどではのインパクトは今のところなかったんじゃないかという見方もあることはあるんですよね。
いやー、まあそう言いますけどね、田中先生。まだショップさんはいいんですよ、はい。そう。ショップさんは基本的にまだ明るく話せるんですけど、さっきね、テーマ発表で言った通り、やっぱカフェさんの方で言うと、やっぱ、まあ一番ショックだったのは、エミさんとこかな。やっぱリトルケイブさんの新宿御苑店、まあ私も利用させてもらってたところが、結局休業しますって言って、で、あと遊びカフェさんもそうかな。
そうですね。減らしてですもんね。
そう。しかも、まあ、立あずみさんらしさ溢れますけど、その、今こんな状況だみたいな、もうこと細かに。
出てましたよね。
もう出てて、あれはショック。 ックで比嘉店長にはすぐ連絡しました。もう、大丈夫ですかみたいな話して、うん、そしたらまあ明るく今度遊ぼうねみたいな言ってましたけど。そうですね。だからちょっとそういうのを聞くと、カフェさんも大打撃じゃんって。だからあと、まあなんでしょうね。ワクチンの話もありますけど、来年の暮れぐらいにみんながもう気にしないでいいねって仮になったとしても、カフェさん的には、まあサイドビジネスとか、まあバックボーンがあるんだったらまあ全然あれですけど、さすがにそれ主体でやられてる方はもう一時の、まあ半分以下か三分の一ぐらいになってしまうんじゃないかなって予想はしますけど。
まあ確かに、まあうちもね、姫路でボードゲームカフェやってて、
うん、
まあもうぶっちゃけた話、先月まで赤字やったんですよ。
え？
先月まで。だからコロナが始まって、
そう
まあ、2、3ヶ月ぐらい店閉めて。
でもなんか満員ですみたいな結構ツイッターでも。
満員なのは席数減らしてるからだよ。
あのコロナ対策。そうなんだよ。
なんかそれはいろいろなカフェの方言ってますよね。その、ま、満員ですっていうツイートをしたりすると、それが目立つけど、席数が減らしてるとか、土日に限って言えばっていう話で、全体でするとまだ全然だっていうのが、皆さん口を揃えていますよね。
そうですね。あとなんか時間もほら、いつもだったら、この、まあ、遅くまでやってたけど、
そうですね、時短でみたいな
感じ、ね。時短でやりますみたいなところもあって、うん、で、時短って結構私だったら、その影響でやっぱ余計行きたくないというか、行けないなと思うのは、うん、
はいはいはい、
ゆっくり遊べないんですよね、そうなると、うん
ね。バタバタしちゃいますもんね。
カフェはやっぱり環境で売ってるところがありますからね。その環境に時間を払ってるわけで、それがまあ短ければ単純にやっぱりまあコストパフォーマンスが悪い感じはしちゃいますよね。
でも応援したいから、まあ、クラウドファウンディングとかで、こう出資みたいなあったら、うん、前向きに出資はしてましたけど、まあそれでも限界あるんだなとは思いましたね。
まあ正直ね、いつまで続くかわからないっていうのがもちろんあるので。
そう、早めに締めた方が、まだリスクは薄いから、みたいなのも、やっぱ、坂井龍之介さんとかそういったところでも話してましたし、厳しい。そしてそれでも、まだ、新規オープンって、出るじゃないですか。今月だけでも、ね。
そうですね。
いくつか
ですね。そうですね。
もうあれはね、何回か話にもコラボとの中で出てますけども、計画しちゃってるから、もうやらざるを得ないみたいな。
そうですね。それもさっきのやっぱりまだ、とはいえ6ヶ月、8ヶ月しか経ってないっていう見方もできる。
そうか。
まあ、で、逆に言えばこれからは減るんじゃないですかね。コロナになってから計画はやっぱり難しいでしょうから。
いや、でも田中さん知ってます？新規オープンで言ったら、黒田くんところのフーダニットだって、この前新規オープンしましたよ。
そうですね。
これ、カットでいいです
か？あ、カットだ！
いやいや、いいんですけど、いいんですけど、
いやいや、いいけど、
はい、いいんですけど、まあ、
大変だなと思いますけど。
マーダーミステリーとか大変ですよね。なんかなおさら、集まんなきゃいけない人数も多いですし。
ね、マーダーミステリーに関しては、まあ、実は、ボードゲームカフェよりもダメージはまだマシなんですよ。実は。
そう思いますよね。
で、なんでかって言ったら、まあ、完全予約制で、1回の公演につき3、4000円ぐらい取れるので、実はフーダニットの大阪の方は、先月、今月はもう全然苦労です、
ね。おぉ、
はい。意外な感じで。なので、マーダーミステリーっていうところが、もう完全にもうボードゲームとは乖離してる客層なので。
まあ、そうですよね。
なんかそれは、同じ感じじゃないですね。
まあ、確実にだってできますからね。予約して、まあ、もういきなりドタキャンじゃない限りは、あ、もう来るって分かってるから、それに対して、じゃあスタッフこんだけっていうのも、まあ、当然できるわけですし、そうなんですよね。そういったまさかそっちの形態が比較的安全に思えるっていう。
もちろん流動層の数は圧倒的に減ったんで、シナリオ1本のその賞味期限っていうのはむちゃくちゃ短くなりましたね。
なるほど。
回転が早くなっちゃったんですよ。一定の層がぐるぐるぐるぐる回って1回しか遊べんもんやから。
確かに。まあ、だからもっと火をつけるために芸能界の人々に頑張ってもらうしかないですよ。めちゃくちゃ今ね、マーダーミステリー私やってますみたいなタレントさんが入ってきてますからね。まあ、イメージは上がってるかもしれないですけど。
でもやっぱり今までそのね、知らなかった層が あ、こういうゲームもあるんだ、みたいな感じで入ってきていただけると、まあ、僕らとしては嬉しいので。
まあ、よかったです、よかったです。そういった兆しもあるんだったら、うん、まあ、この問題の中でまた違う形を見つけようっていうふうに思えるのがいいですね。まあ、
そうですね。だからやっぱりゲームカフェの方がみんな大変だって、その物販、小売と比べると大変だっていうのは、ひょっとしたらまあ、やっぱり、あの、ビジネスモデルを、まあ、見直すきっかけというかタイミングとも言えるのかもしれないですよね。ひょっとしたらその人を集めるだけで成り立たせるっていうのは、ひょっとしたら最初から難しいジャンルだったのかもしれない。う
ん、これ田中さん、うん、だいぶ前にも言ってましたもんね、これ。
まあそうですね。あの、私はどちらかというと結構ゲームカフェできた時から懐疑的というか、あの、やっぱり今回たまたまそのコロナという世界的なあれでしたけど、その例えば台風で2日閉めなきゃいけない、3日閉めなきゃいけないぐらいはまああるわけじゃないですか。で、それを普通にやっぱりカフェとか集客で稼ごうっていうところだと、やっぱりその2日3日閉めた分を取り返すって言ったら相当な労力なわけですよ。でもやっぱりその物販だと結局まあ天気が悪くても、例えば私が体調不良で2日閉めたとしても、通販なり、じゃあ今日は閉まってるけど週末また買いに行こうかなとかっていうことはやっぱり起こりうるわけですけど、やっぱりカフェは今日逃したらもう次いつ行けるかわかんないっていう人もいるわけですから、そこのやっぱり難しさみたいなのは、まあ私は結構当初から思ってたんですけど、まあそれがちょっと浮き彫りになったんじゃないかな、
まあ、そうですね。もうビジネスモデルとしては、ボードゲームカフェっていうのは、めちゃくちゃでかくない限り、まあ、またジェリカフェさんとかね、規模が大きいところあるかもしれないですけど、やっぱ好きでやってる人が多いんで、なんかこう、ビジネスモデルとしては、もうかるっていう感じの、そもそも業態じゃなかった。
いや、そうやね。そうやねんね。やっぱ好きだからみんなに伝えたいとかっていう人がほとんどなんで、儲かるじゃんやろうって言ってる人なんかほぼいないから、それはやっぱり大打撃を受けるって意味ではまあ当然の流れでもあったかもしれないですけど。
やっぱね、そういうのももちろんビジネスとして考えることも立ち上げた以上は大事なんで、
そうやね、
もちろん田中さんがおっしゃった通り、それが今回のコロナで浮き彫りになったみたいな形ではありますよね、ボードゲームカフェ業界っていうのは。
まあもちろんね、好きっていう気持ちだけでやれたら本当にそれは発想でしたし、それでやっぱりすごくまあ業界自体がすごいポジティブな空気が流れてたんで、自分に水を差された格好になったのは私としてもすごく残念ではあります
ね。楽しいですね。
まあただ私も決してネガティブなだけで言ってるわけじゃなくて、あのまあやっぱりそのゲームカフェ業界がよりその強い業界になるためにも、何かその全員でというかこの業界でいろんなアイデアがいろんなところから出てきて、それを共有したりして次のねステップに行けるようなことがなればいいなとは思うんですけど、
そうですね。いやこの話終わらへんな。
まあ、やっぱり、現在進行形ですからね。
そう。答えがないから、そういうの。
まあ、そんなこんなですけれども、ここでリスナーの方も気づいたと思いますけど、解決策とか、こうあるべきだみたいな結論とか出さねえから。
あとこれ、個人の意見なん
です。そう。
個人の意見。
あくまで、ね、今個人で喋る。
これグループ SNE じゃないし、
2カフェじゃないし。怒られそうなってるださてよ。
いや、いろいろ、後ろにあるから。
まあじゃあそんなところにしときますか。はい、はい、じゃあ続いてどなた行きます？じゃあ佐々木さんか田中間さん。
じゃあちょっと私行きましょうか。
お、田中間さん、どんなのが来るかな。
あ、でもあんまり面白い話題ではなかった。
いや。ちょっとずるくない、そういうの。よくないですよ。
いや、やっぱりあの、俺もボードゲームカフェの話題を出してたから、ボードゲームカフェのゲームの販売を行うべきか、はい、みたいな。
ボードゲームカフェ僕も出してたんですよね。なんかそのボードゲームカフェっていう業態って、まあメーカーとか、はいはい、そう、輸入、する側としてはどうなんみたいな話もあったんですけど。
なんだ。
じゃあこれ、一回これ混ぜて話したらいいじゃないですか。
あ、いいと思いますけど。
ボードゲームカフェでやっぱりゲーム販売をしてるところとしてないところがあるわけじゃないですか。だからそれっていうのは、まあ、いろんな視点でここにいる方はどういうふうにまあ捉えてるのかなっていうのと、まあ、あとね、佐々木さんが
まあ、この共有したあれにも書いてありましたけれども、まあ、メーカーやそのショップにとって、ボードゲームカフェがプラスになるのかならないのか、まあ、お互いにとってプラスになるにはどう
したらいいか。まあ、そうですね。これ結構言いづらい話題ではあるんですけど、
すげえな。
うん。その、ボードゲームカフェっていうものがあることで、そのボードゲーム自体が広まっていくとか、プレイする機会が増えるっていうのは間違いないと思うんですよ。で、ボードゲームカフェの方々も別にボードゲーム業界にマイナスにしてやろうと思ってやってるわけでは全然ないと思うんですけど、うんうん、まあ、でもボードゲームカフェがめちゃめちゃ増えることが、うん、まあ、イコールメーカーにとって利益になるかどうかっていうと、結構、まあそこは難しいところがあるなと思っていて。
おっと、それはなぜ
ですか？でそこ、まあ単純に販売機会が増えるのか減るのか、難しい部分があると思うんですよ。
うん、
で、これが、まあ、だから別にボードゲームカフェだから微妙だよねって言ってるわけじゃなくて、ここに何のルールもなく、まあ、その、なんていうんですかね、そのみんながプレイしてもらいたいと思ってるうちはまあいいけど、みたいな、なんかビジネスとして考えたときに、いろいろ難しい部分があるよなって思う、というぐらいのことですかね。
うん、それはあれですか？例えば、じゃあ、オインクのゲーム欲しいなって思ってた人がいて、その人が、あ、じゃあ、まあ、お店行って、たら遊べるから買わなくていいよねみたいなケースってことですか？
まあそうですね。まあ簡単に言えばそういうことですね。
ここはまあぶっちゃけまあどっちもどっちですよね。その、行って初めてオインクさんのゲームを知る方も当然いますし、あと正直オインクさんのゲームってこう広げやすい、コンパクトだし可愛いし、みんなで遊ぶ系もたくさんあるんで、こう広げやすいって意味で言えばカフェさんでもすごく活躍してたりするから。
ですね。まあまあそれもあるんですけど、なんか一番の問題は、ボードゲームカフェでどれだけゲームが遊ばれても作者にお金が入らないっていうのが一番問題だと思う。
はいはいはい。満喫とかと一緒だな。そうだな。
はい、
まあまあ、それはそうですね。いや、それはそうです
よ。まあ、そのあたりは佐々木さんの方が多分、うちなんかよりもはるかに問題意識としては強いと思うんですよね。
まあだから仕組みとしてそこに問題があると思ってるんですよね。だからそこが、なんていうんですかね、まあ宣伝になって売れるってこともあるかもしれないですけど、そもそもそれがもう絶版になってて売ってないみたいなことだと、いくらそこでプレイされようが作者にお金が入らないじゃないですか。
お、これはですね、まあこういう話をすると、お金の話くんのかよみたいな人も中にはいるかもしれないんでフォローしますけど、正直作者さんでこういった声上げてる人って実はめちゃくちゃいて、で、そういう人たちもやっぱり、こう、じゃあツイッターでそんなこと言っちゃうと、なんかまたね、やんのやんのってなっちゃうから、まあ言ってない人がほとんどですけど、結局作った以上は、それがどう遊ばれて、どういう風に次へのその自分が作るためのね、資金になるとか、そういったことも考えていかなきゃいけないから、ここは結構大事な話ですよね、確かに。
あと例えばゲームまで先行販売とかを、まあ、するわけじゃないですか、例えば。それが、もうその日にはゲームカフェで遊べるようになってたりするんですよ。まあ、それ自体は僕らが、まあ、やめてねって言えばいいことなのかもしれないですけど、まあ、そういう、なんていうんですかね、ルールのなさとか、まあ、なんていうんですかね、そういうとこに、何の規制もないみたいなところに。
規制はないね。
怖さを感じるようなところがあるんですよね。
正直、変な話、規制がもしできるんだって、たらやりたいです。
難しいですよね。その、まあ、例えば僕らだったら、その営業用に使うパッケージは、普通のパッケージより値段が高いですよ、みたいな、その昔のレンタルビデオみたいな、仕組みとか、まあ、そうしたら結局はその作者に払えるロイヤリティも上がるわけで、まあ、みたいなことを考えなきゃいけないのかなとか。
ああ、なんかマーダーミステリーはそういう、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、マーダーミステリーってそうじゃないですか。あの、ライセンス販売みたいなところが、まあ、シューとなってるんで、それとはまだちょっと違うですかね。
どうなんでしょうね。
まあ、どうなんですかね。なんかもちろん商品としての性質が違うっていうのはあると思うんですけれども、まあ、ただやっぱりメーカーなり制作者が発表して、それを市場に出してっていうことで言えば、まあ同じわけじゃないですか。それがすごくやっぱり、その一方通行感みたいなものは、まあメーカーなりデザイナーの方なりっていうのは感じてはいると思うんですよね。
出すのはすごく、まあ、労力かかるし、作るのは大変だけど、まあ、結局それがカフェで、何のあれもなく、その佐々木さんがおっしゃったみたいに、こっちはいろんな手立てでその付加価値をつけたりとか、そのやって頑張って売ってるけれども、それをそのまんまもう普通に遊べますよで、もうやっちゃってるみたいな感じのところでの、その一方通行感みたいな、なんか歪な感じっていうのはあると思うんで。
これ海外どうなんです？海外とかそういうのでなんか違ったりするんですか？
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。ま
あ、日本ほどカフェの存在感がある国っていうのがあまりないんじゃないですかね、そもそも。
まあ、一時の中国とか、あの辺、アジアとか、あの辺ぐらいじゃないですかね。
だから例えばニューヨークとか、ニューヨークに行っても、そんなにボードゲームカフェって多くないんですよ。うん、その、マンハッタンに2、3店舗ぐらいの感じで、まあ東京って多分もっとすごい今密度になってきてると思いますし、まあ多分日本ってそんなに家に人を招いて遊ぶみたいなことがないから、
まあね、そうですね。
まあそういう部分でももしかしたらちょっと文化が違うのかもしれないですね。
わあ、でもこの問題は確かに難しいな。ここは黒田さんに、黒田さんに振りたいところです。
そうです
ね。あなたはデザイナーでもありますからね。
まあ、どうなんかな。まあ、制約つけるのは簡単なんですよ。作る側が。例えば、ボードゲーム作って、これボードゲームカフェに置かんといてくださいとか、書いたら別に、もうそう、
まあ。ある程度は守られる
し。そうそうそう。まあ、ある程度は抑止力にはなるけど、絶対いい印象は持たれない。
そうなのよ。
そうなんですよ、ね。
そうなのよ。そうなん
ですよね。
マーダーミステリーは、まあ、言うたら、シナリオ性のものやし、その、最初からそういうふうな話はされてるから、まあ、それは守ってはいた。まあ、SNE から出してる、ミステリーパーティーザボックスっていうのは、もう1パッケージ買ったら1公演に使ってくださいと。で、1公演終わったらもう参加者の人にもあげるなりしてくださいっていうふうに書いてるんですけど、まあもうお金が入ってくるようにするのであれば、まあそういった制約なりをつけるっていう形にはなるんですけど、まあ現実的ではないし、まあボードゲームカフェって何百っていう数のボードゲームが置いてあって、もちろん販売機会っていうのは減るかもしれないんですけど、言うて1日に1回、2回プレイされるかなっていう感覚なんですよ。B カフェとか見とる限りでは。まあ、それぐらいやったらええかなって
。いや、そう、
そうなんですけどね。そうなんです、ね。
って思っちゃう部分もあるんですよ。例えば、まあ、数千個売れる商品があったとして、まあ、ボードゲームカフェで遊ばれることによって、まあ、500個ぐらいの、この、販売損失があったとしても、まあ、数千個売れるやつのうちの500やったら、まあ、宣伝費でかーって思っちゃう側面もあるんですよね。
うん。いや、すごいわかります。
はい。
だからもうこれ、そうなんですよね。僕も別になんかそこを一概にこれお金払ってないっすよね、みたいに言いたいわけではないんですけど、まあ、難しいですよね。
さらにぶっちゃけて言うと、面白いゲームはプレイして外に出て買い寄るんですよ、お客様が。
結局ね。
うん。ただ、あ、微妙だなって思ったゲームはもうそこで買われなくなるので、そこの古いっていうのはすごいかけられる要素にはなってる可能性はありますね。
そうだね。
めちゃくちゃぶっちゃけますけど。
まあ、ある意味のプロモーションですけど、そこで結局お試しプレイに近いノリで来てる人もいるしね。これはでもね、まあ、ちょっと変な話でずれますけど、デジタルゲームとか、ああいうところでも、まあ、昔からあった話で、今でこそね、規制で、そのデジタルゲームを置いている、まあ、バーとか、ああいうところを、まあ、ちょっとね、摘発されたみたいなんで、だいぶ減りましたけど、そういうことされると何もね許可してないのにやめてくれよみたいな動きはよっぽどその規模が大きくなってどっかの大手が手を挙げない限りはやっぱ今のまま続くんですよね。
そうですね。
ただそれをやると、なんだよ、そんなことすんなよ、俺たちファンは単純にこのバーで楽しんでんだよ、みたいな、やっぱそういう人たちによって、イメージ的にどんどんと悪い方向に行くのはどうしてもあるから、ここをね、手を挙げるっていうのは相当難しいとは思いますし、今のボードゲーム業界でやるべきかどうかで言うと、私はちょっと怖いなと思うんですよね。やっぱそこで良くないなとか言い出すと、難しいだろうなっていう見方もつけるのも難しいし、
だそういった見方があるっていうことがあることは大事だと思うんですよ、
ね。あ、そうそうそう。それだ、そう。当然と思うなよっていうのは結局、うん、ありますよ。ボードゲームカフェ行けば遊べる、それが当然ではなくて、もちろんお店側の、もしかしたら、その、まあ、まだミステリーだったらライセンス料払ってたりするし、うん、そう作ってる人っていうところにもちゃんと敬意を払うべきではあるとは思いますけど、
うんうん、やっぱり結構私もいろんな方と話をしたりとか、まあ、このカフェどうだったとかそういう話とかもいろんな方から聞いたりすると、まあ、やっぱりあんまりこっち側に意識の向いてる、そもそも向いてない人も結構いるのかなって気がしますよね。売ってるものを使って何が悪いのは当たり前じゃないみたいな感じの人もやっぱりいるんじゃないかなっていう印象はすごく受けるんで、そこはもうちょっと、考えてほしいかなっていう気もしますよね。
だから、今回のそのコラボ動画を聞いてる、そのボードゲームカフェのオーナーさんとか店員さんいっぱいいると思うんですけど、まあ、お客さんに遊んで面白かったゲームはできるだけ宣伝なりツイートしてくださいって言ってほしいです。宣伝だお金もらうのはすごいやらしいというか、今難しいと思うんですけど、
そうなんだよ。
いや、それやったら、うん、その面白かったゲームはせめて、なんか SNS とかで、これ、こういうふうにやってめっちゃ面白かったっていうのは、まあ、間接的にもしかしたらそのツイートを見て面白いって思って買ってくださるお客様がいらっしゃるかもしれないじゃないですか。だから、なんかそういうちっちゃなことからでもいいので、作者に還元、メーカーさんに還元されるような小さなことからやっていただけると非常に全体的に前向きになる
んじゃないですか。確かにそうですね。なんか
そうですね。
本当気持ちでいいからっていうところありますよ。
そうですね。うん。そういうところからですよ。
ちょっとでもこう意識なり、こう、リスペクトなりっていうところがあるとまた違うのかなっていう気がします、
ね。そうですね。
ああ、じゃあ。
中間さんのおっしゃってたこの販売を行うべきか否かっていうのはどういう。
あ、そうですね。ちょっとまた佐々木さんのあれとはまた違うかなと思いますけど。は
い、まあ、いろんなそのところの視点があってですね。まあ、やっぱりその還元の一つとして、その、やっぱりうちもすごい聞くことがあるんですよ。実際にカフェの方から。うん、あのゲームすごいうちで遊ばれてるんですよ、みたいな。
うんうん、
でも、それ遊ばれてるんですよって言っても、おそらくその置いてある1個か2個ぐらいしかうちには関係ないわけです、正直。
うん、
それは私にとって嬉しいことでもあり、すごく残念な気
持ちです。確かに。
うちの店であれがもう今月一番ぐらいに遊ばれたんですよ、みたいに言ってもらえるのはいいんですけど、なんかここっちゃ微妙になっちゃうんですよね。だからそこで。
わかりますよ。
そこでもし売ってて、その、まあ、すごく人気なんで、これ、例えばゲーム全部置いた方がいいとかじゃないんですよ。例えば、ドブルでもいいし、それこそ、オインクゲームズのゲームでもいいですけど、そういう定番どころだけでもいいんで、それやっぱりちょっと売って、ゲームを買って、で、そのカフェだけでなくて、家なり、旅行先なりで、周りとみんなで遊ぶようなその流れというか、そういうものも、その自然をこう作ってもらいたいなっていう気持ちもあるし。
むしろ置いてほしいっていう感じなんですね、じゃあ販売として。
いろんな見方があるっていうのはあれなんですけど、その、あと今回そのコロナの後に、まあうちでいろんな取引させていただいてるお店、うん、当然ショップ、カフェ両方やってるところも少なくないわけですけど、結構ちょっと今までそんなに商品は売ることには注力してなかったけれども、確実にやってたっていうお店屋さんが結構やっぱり伸びてるんですよ。
確かに確かに聞きますね。
だからそれはやっぱりコロナで大変になった時に、今までゲーム置いてもなかなか売れないからって言って切るんじゃなくて、とはいえコツコツやってきたところは、今回すごくちょっと伸びてるから、
うん、
普段からやっぱりそのあたりを、じゃないかなっていう単なる、
うん。うわーでもこれはなぁ、うん、だからってこう、ボードゲームカフェさんみんながじゃあ販売もしますっていうところはやっぱリスクも高いから手出せるとこもあればなぁ、ないとこも
どうなんですか、私はその結構皆さんリスク高いって言うんですけど、うん、私は全然リスク高い気がしない。
まあ、ちょっと今の段階だと、まあ、話は、ま、違うんですけど、まあ、当時私がインタビューとか、その特集で行った時に、はい、まあ、おっしゃってたのは、そのやっぱその分のスペースがあったら、遊べる卓を置くとか、 あと売れなかった在庫に対してのその結局じゃあどこに置いておくとか、そういった部分でだそれで売るんだったらもうお客さんを回転させた方がうちは儲かるみたいな話はやっぱありましたね。
どうなんですか、ね、でもそれが果たして本当に例えばそこで一泊あった時にお客さんを回した方が儲かるというか店の利益につながるのかどうかっていうのは相当計算しないと出ないと思うん
です。あとあれですよ、ワンオペで回してるところは正直販売に手が回らないってところも大きいですけどね。
どうなんですかね。
あれでもそれで言ったら酢豚さんとこも販売はしてないですよ。
一応まあそうですね。まあ SNE のとビーガフェのやつは置いてるんです。
あ、じゃあ限定的なものでって。
はい、
うんう
ん、ただ近くにイエローサブマリンさんがあるんですよ。はいはいはい、僕らの場合は。うんうん、なのでお客さんがまあ面白かったとか言った場合は。あ、これ、あの、近くのイエローサブマリンさんで売ってるんで、うん、ぜひ買いに行ってください、みたいな風に、うん、もちろんアナウンスはしてる。
徒歩2分ぐらいです
もんね。あ、もう、ほんまに目と鼻の先なんで、それやったら、まあ、ウィンウィンというか、僕ら別に、手間っていうのももちろん大変なんですけど、まあ、イエローサブマリンさんと、蜜月関係じゃないけど、お互い販売のプロ、こっちはカフェの、専門店としてみたいな感じで連携を取ってるので、うん、僕らはそういう形でやってますね。
なるほど、はい。なるほどね。
そうなんですかね。なんか私は、その、本当に、あの、ドブルとか、インサイダーゲームとかだけがあるだけでも、私は違うと思うんですけどね。やっぱり
その、なんか販売に、そうですね、結びついてるといいですよね。その、メーカー的にも作者的にも、まあ、嬉しいわけで。
あと、やっぱり、それがお客さんとの関係にもつながると思うんですよ。
ほう。
その、例えば、今の段階でやっぱりゲームカフェって良くも悪くも行って遊べるっていうところが、すごくいい面もあれば、それだけで終わりっていうようなイメージも私持ってるんですよね。行って遊んで、はい、おしまいっていう、すごくインスタントな感じっていうのが。でも、例えば、そこで、今日どこどこに行って、その、インサイダーゲームを、この、みんなで遊びましたと。そこで、あの、初めての人、たまたま来た人と一緒になったけど、すごく盛り上がりました。ってなった時に、例えばお店の人があれをおすすめしてくれてよかったねってなった時に、じゃあこれを買ってまた自分の職場でやってみよう、学校でやってみようってなった時に、やっぱそこで興味が持続してるじゃないですか。
うんうんうん、
あとやっぱりそこで遊んだっていうことが遊びましたっていうだけで終わってなくて、自分のその生活のフィールドに行ってるっていうのはすごく大きいことだと思うんですよね。
うんうんうん、
で、それをそこまでやっぱりやると、またよりそのゲームに対して好きになるだろうし、だって例えば、じゃあインサイダーゲーム遊びましたって言った時に、買って帰らずに遊んだってなると、例えばゲームの名前はもちろんのこと、なんだっけ、あの質問するやつ、あれこの間遊んで面白かったんだよねってなっても、やっぱそれで終わっちゃうじゃないですか。それは私はすごくもどかしいっていう気持ちもあるし、で、当然、やっぱりそこで誰かが進めて、この間進めてもらったあれすごく面白くて買って帰ったじゃないですか。あれ学校でも盛り上がったんですよって。で、だからまた来たんです。また何かおすすめあったらやりたいです。おすすめあったら買いたいですっていう風になれば、さらに、その後の利益にもつながるでしょうし、そのやっぱり持続するっていうお客様のその思いを持続させるっていう意味でも、すごく大事な気はするんですよね。
まあ確かにコロコロ堂のガンちゃんもそれは言ってましたよね。その物販を始めるときに、ホラボドで特集組ませてもらったときも、まあ言ってはいましたよね。お客さんがやっぱ買える状況になって初めて浸透していくんではないか、みたいな。まあ理想、そうあって、まああとはお店さんの都合次第な部分もあるんでしょうけど、ぜひしてほしいなんですね。
まあまあ、その方が私はやっぱりすごく広がると思いますし、まあやっぱりお店としての強さにもつながると思うんですよね。
黒田くん、これはもう 10days さんの置かないと怒られるやつやな。
うちのじゃなくてもいいんですよ。
でも、まあ、近くにお店があるならね、全然いいと思いますけどね。まあ、そこを無理に勝ち合わなくても、はい。
あ、そうそうそうそう。結局、密集してるところは、本当にもう、じゃあ池袋だけで何個あんねんみたいな状態で、じゃあうちは置いたけど売れるぞ絶対とかいう自信を持ってお送りできるかって言ったら、それはまた別だから、まあそこも、そういった事情もあるし、あと、片田舎だと、やっぱ販売しても買って、 てくれる層がそもそも絶対数として薄いっていうのもあると思いますよ。
まああとは、うん、時代なんですけど、まあ例えば面白いゲームをやりはるじゃないですか、お客さんが、
うんうん、
じゃあもうその瞬間にもネットで調べて、もうネットで購入するお客さんは増えましたね、やっぱり、
うんうん、
それが当たり前というか、うん、になったので、もちろん目の前にあったら買うんですけど、
うん、
まあ目の前にあったとしても、まあ例えばネットでその安く売られているものを調べて買うっていうお客さんも、まあ少なからずはいます、正直なところ、
うんうん、そうね、
それはちょっと逃がしちゃってる感じがするから、それはお店の人頑張ってっていう感じですね、う
ん、いやー、俺とあるお店さんなんか、携帯出すの禁止になってましたからね、そのお店、その物見てで携帯見てやっぱ値段調べる人とかいるんで、もううちの店では携帯取り出すの禁止とか、ね、もうそこまでやるかみたいな、
なるほど、
うん、いや、まあ、確かに時代もあるな。そうですね。はい。ありがとうございます。まあ、そんな感じですけど、いえいえ、次行っていいですか？
はい、はい、大丈夫です。
行っていいと思ってない感じの。
これも答えが出ないです。
まあまあ、まあ、
そうそうそう。ね、いや、こういうのをね、共有するのが、私としては楽しい。今、たぶんすごい楽しんでますけど。
まあ、さっきもそうですけど、皆さんいろいろチャレンジしましょうよ。
あ、そうそうそう。そうそう。置くのはまあ、全然ありやと思うし、うん、置いてダメだったらもちろん、ねえ、まあ、まあ、まずは少ない数で、ね、初めて。
いろんな事情あると思うけどな。
まあまあまあまあ。
なんともな。はい。
でもなんか、その、でも事情ってなんですかね、やっぱり、怖いってことですか、在庫が。
いや、怖いし、わかんないですけど、やっぱ買えるようになっちゃうと、うち来ないんじゃないとか、なんか、身内で遊ばれちゃうのも嫌だから、やっぱ来てほしいようなもあったりするだろうし、いろいろあるんじゃないかな。あと、やっぱそれまで手が伸ばせない、その、物販をするってことは、その、問屋さんだったり、やっぱ、それなりの時間は食うわけじゃないですか。それを回す余裕があるお店っていうのは、思ってるほどはないと思いますけどね。
どうなんですかね。でも、ね、仕事ですからね。
いや、それ言ったら全部そうよ。それ言ったら全部そう。
田中君、労力を惜しんでたらダメだと思う。
いやいや、そりゃそう。いや、もちろんそう。いや、べき論で言ったらそう。いや、べき論はそうだけど、ちょっと、田中さん、コラボとは中間を狙いに行きたいんで。
あ、
どっちの見方もしたい。コメントの落としどころをちゃんと聞いて。聞いて。彼らにも事情があるし、田中さんの思いもわかる。よし。よし。はい。
まあ、でも、もう一つだけ言わせてください。
あ、まだあった。
例えば、自分が好きになったゲームとか、お客さんに素直に楽しんでほしいゲームとか、喜んでほしいゲームを、1個売った、5個売った、10個売ったっていうのは、かなり自信になりますよ。
あー、まあまあ、それは確かにそう思いますよ。うん、うん。
だから、それは、例えば、ドブルを10個売って、売り上げ的には1万8000円ぐらいですよ。
うん、うん。
で、それを、でも私は思うに、1万8000円以上の相当なあれを得ると思いますよ。それは、もしカフェで、やることができたら、
うん。そうですね。そうだな。うん、そう、でも、
でも、きつく言ってるわけじゃなくて、エールです、エール。
あ、そうですね。うん、あ、そう。だから、その、今、商売的に、うん、壁にぶち当たってるなんていう方は、そういった方向にも目線を向けると、うん、意外とこう、やっぱ応援してくれてる人っていっぱいいるんだよなっていうのを、改めて知ってもらえたらとは思いますよ。はい、うん、
まあぜひね、自分がおもろいと思うゲームを置いてほしいですよね。
そうそう、終わらせろや、この話。
全員話せるから。
やばいやろ。やばいやろ。トピックの話しか言ってないのに、1時間経ったのやないか。
じゃあ次行きましょう、次。
次、はい、なんか、田中さんの画面が消えた。田中さんの画面が消えちゃった。なんでや。
は
い、進めててください。
はい、わかりました。はい、じゃあ続いて、まあ佐々木さん。まあちょっとさっきも出ましたけどね。まあ次の、
はい、
はい、なんかテーマを。
何行きましょうかね。じゃあ、まあ、海賊版の話します。
おー、おー、海賊版。お、
海賊版ってまあ、具体的に言えば、
うん、
まあ、そのメーカーが出してる正規品じゃないものを勝手に作って売っているところがある。うん、 ていう話なんですけど、
う
ん
そうですね、直で最近だとハーっていうゲーム2がちょうど先日か先々日ぐらいに海賊版出てます皆さんご注意くださいみたいなのがツイッターで流れましたけど、
そうですね、オインクゲームズもすごい被害に遭ってて、
どれぐらいあるんですかそれって。
特に海底探検なんですけど、メルカリで海底探検で検索すると1200円ぐらいで英語のパッケージのやつがブワーって出てくるんですけど、これ全部偽物なんですよね。
それは見てもうわかるんですか、うん、あ、もう明らかやんっていうのは。
わかります。あ、ただ、詳しくないとわかんないですよね。
なるほど。だ一般の人は気づかない、
ね。うん。まあ、非常に粗悪品で、うん、まあ、コーティング加工とかも結構微妙で、まあ、すぐ劣化して使えなくなるような代物なんですけど、まあ、値段も安いんでしょうがないんですけど、
うん、
まあ、もちろん作者にもお金が入らないものですし、うん、まあ、こういうのがすごい今、日本でもかなり増えてる。と思ってるんですよ。うん、
はい。
で、まあ、これ、まあ、どうしようってこともないんですけど、まあ、そういう現状があるよねっていう話でしかないんですけどね。
そうですね。です
いや、多分、1000個単位で出てんじゃないかなと僕は思ってますけど。
それはでかいな。で、日本に入ってくるのも、やっぱあれって、海賊版が、どのようにして入ってくるんですか、いうのって。
どこがどういう風に仕入れてんのか僕もわかんないですけど。
謎ですよね。
まあ、アマゾンとかで売ってる業者っていうのは、まあ、非常にわかりやすいですよね。うん、まあ、住所があからさまに海外になってる業者とかが扱ってる商品も多いですし、うん、ただまあ、メルカリとかは、一見日本人の名前だったりしますけど、うん、ちょっと本当はどうかわからないっていうのと、あと、ちょっと今このチャット欄にリンクを貼っていいですか？
おぉ、見たい見たい。
お、新しい。
これは、本当にひどいやつがあって。
なんだこれ。
見ないでみよう。
おやおや。
めちゃくちゃひどい海底探検の、本当になんか幼稚なパチモンみたいなやつも出てるんですよね。はい。まあ明らかに中国語なんで、もう中国で作られたものなんですけど、これなんかはもう作者の名前とかもなくなってますし、なんかそもそも、まあ、海賊版ですらないというか、パクリですよね、
単なる。そうですね、単純なパクリですね、この。
そうですよね。まあ、こういうやつ、困るなーって話です、単に。
確かに。アナログゲームって やりやすいんですかね、そういう意味では。
そうですね。なんか特に僕らのグラフィックって、トレースしやすいんですよ。だから、元データがなくても、意外とトレースできちゃうみたいなところもあって。
そうか、これは思った以上ですね。やっぱ浮き彫りになってくる話で言ったら、やっぱ一辺であって、全体で考えたら相当なこの業界への損害もあるんですね、こうな
って。そうですね。まあ海底探検はしかも海外でもすごい売れてるんで、アメリカとか、うん、まあ、北米ヨーロッパにも偽物がすごい出回ってるんで。
あ、そうなんだ。
はい。
アジアだけじゃないんだ。
まあアリババとかですごい安く出回っちゃってて。
は
ぁ。なんて言うんでしょうね。この失った利益がというよりは、うん、まあ、ボードゲーム業界って結構リスペクトで回ってるところが美しいと思ってるところでもあるんで、
わかりますよ。
まあ、こういうのすごく、まあ、悲しいですよね、単純に。
そうですね。これって、例えば、ハーっていうゲームもそうだし、他の、まあ、海賊版出てるやつも、知ってる範囲だと小箱なんですけど、さすがにやっぱ大箱系っていうのは海賊版出ないんですか？
多分出づらいんじゃないですか。やっぱりコピーしなきゃいけないものが多いですし、これやっぱ意外と、なんかちゃんとトレースしてたりとかするんですよね。意外に人力でコピーしてるんですよね。
そこまでして海賊版売るっていうね。
でもまあ新作作るよりはめちゃくちゃ楽
だと思うんで。まあまあそりゃそうですけど。
はい。
いや、恐ろしいな。そっか。でも確かにカードゲームは狙われやすいみたいなやっぱ言ってましたもんね。そういう
これやっちゃうと本当、ボードゲーム業界が崩壊しちゃうんで。
なんか、わかんないですけど、その、とある話によると、そのゲームマーケットも、そういう人が入り込んでたりするよ、みたいな話もあって。これ聞いたらめちゃくちゃ怖いですよね。
うん、ゲームマとかは本当危険ですよね。なんかその、まあ、こうコピーする気でいる人とかが来ると思うとめちゃくちゃ危ないですよね。
怖いですね。ただでさえ転売がどうのとか言ってる中でさらにそういった人たちがいたら、でも取り締まりようがないし、こういうのは、 まあ、全くね、ボードゲームだけじゃない話でもあるんですけど、捕まえたって末端がね、摘発されたところで、全く意味なかったりするんで。
そうなんですよね。
終わらないんだよな、こういうのな。
そうですね。もうあらゆる業界でね、やっぱコピーっていうのが作られてるから、まあ、どっかがそのコピーを取り締まれたみたいなのがあんまり聞かないんで、そうですね。
そうだそうですよ。海外で、そういったなんか、撲滅運動じゃないですけど、ないんですか、そういう、なんだろうな、団体としてそういうのをこう防ごうとする動きとか、
なんか一応中国で僕らにも声がかかってるのは、こういうのちょっとちゃんとしていきましょうみたいな、うん、まあ中にこう連盟として名を連ねてもらえませんかみたいな話とか一応あって、中国ってでもなんかそのやっぱパクリがひどいってイメージすごくあるじゃないですか。なんかその昔からのイメージですけど、でも今はやっぱりもっと意識が変わってきてて、ほんと今まで通りこういうコピーをやる人もいるけど、こういうのはちゃんとしないとダメだって思う人もすごい増えてて、ここはなんかそういう過渡期なんじゃないかなっていうのは思いますけど、
ね。あ、それ私も耳に挟みましたよ。あの結局、まあ、相変わらず日本人からすると、わあ、もう中国の人は荒っぽいし、そういうパクリだのって言えばっていう話、やっぱイメージ大きいですけど、中国の中だと、そういうイメージで困ってる商売してる人たちがいて、で、そういう人たちが、いやいや、中国の品イコール粗悪だって思われてたら商売もできないから、ちゃんとイメージを変えていこうみたいな動きがあるって私も聞きましたけど、
そうだと思います。
いや、だったらちゃんと取り締まれやってね。
そうなんですよね。これ辛いっすよね。なんか僕らぐらいの規模でこんなパクられ方をしてしまうと、まあ、だいぶきついっすよね。
いや、そうですよ。
このルイ・ヴィトンとかが偽物作られるとかとはもう全然レベルが違うんで。
そうですね。
そんなみたいな感じっすよね。
そんな
そんなうちらみたいなところを
狙うなよって
みたいな感じになりますよね。
悲しいな。なんか田中山さんそういうの耳に挟んだりします？
まあ、私は、うちのゲームは、私の知る限りはまだ偽物が出てないんで、まあ、そんなにうちのゲームは売れてないっていうのもあるんで。
いやいやいや、そういうことじゃねえでしょ。そういうことじゃないと思うけど。
どうなんですか。でも、やっぱり大きくなる前に何とかしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、でも、かといってそれのアイデアがあるわけでもないし、ただただやっぱり頭が痛い。
いや、これは一番多分解決策が難しいところな気がするな。人の気持ちとか意識の問題じゃないですかね。もう流通としてそういうのができてしまう世の中になっている以上、そこを覆すのはたま
やっぱりユーザーの人が買わなければその偽物っていうのも流通しないってことですね。なんで、まあやっぱり信頼のおけるところから信頼のおけるものを買ってくださいねっていうのをこっちは啓蒙していく
これ ね気づかないんだよな一般層が。あ、私いつもメルカリ使ってるし、ボードゲーム買うのもメルカリで調べてみよう、あったーになっちゃって、なんだったら買って遊んでても気づかないし、
まあそれはちょっとやっぱりメルカリ自体のその問題でもあるわけじゃないですか。まあそれはゲームに限らずメルカリっていうのはすごい、まあいろんなものがあるんで、それはまたちょっとあれですけど、例えばその、アマゾンみたいな、その大手ショッピングポータルみたいなところでも、やっぱり模造品が出回ってるんで、それはやっぱり少し、こっちが今できることとしてはやっぱり啓蒙していくことが大事なのかなっていう。
アマゾンはなんかその海賊品の販売、なんかちょっと対策するっていうようなことを打ち出してはいるんですよね。
そうなんだ。どうやるんだろう。
あ、でもまあ結局、ここは海賊品を売ってますよっていうのを報告したら対策してくれるみたいなことを、
なるほど。
ちょっとずつ始めようとはしてるみたいですけどね。
やっぱ結局通報を元にっていう形
ですね。そうですね。
でもね、気がついたら会社名変えてまた同じことしてるんですよ、そういうところね。
でもやっぱ対策として、そのメーカーとしても商標登録とか、まああとロゴ周りの登録とか、もう何年も前からしっかり進めてるんで、まあそういうロゴとかを載せてるものに対しては、対策一応可能っちゃ可能なので。
お、訴訟？何？
なんかそういうアクションを起こしてみるのもありかなとは思ってますけどね。
おインクからですか、先生。
そうですね。
マジですか。
例えばおインクロゴが入ってたりとか、あとその海底探検もそのロゴのタイトルってちゃんと商標登録してるんで。 対策できるらしいんですよね。ちょっとやってみないとわかんないんですけど。
めちゃくちゃドキドキしてきたわ。
いや、わかんないですよ。でもまあ、それも難しい問題ですけど。
いや、でもそうですよね。核なる上はっていう話ですよね。
あの、もしかしたらね、それをやることで、こう、もしかして抑止力になるかもしれない。
そうそうね。ああ、結局そういう、そっか、めんどくさい業界なんだな。じゃあもうコピーとか出さないでおこうっていう風になってくれたら、うん、まあ、そら、うん、そらいいですよね。だからもう、あぐらかかれてるから、どんどん出されちゃうんで。
いや、本当ですよね。難しいですよ。何の解決策もないですよ。
解決策はないけど、まあ、とりあえず、少なくともリスナーの方はぜひ気をつけていただけたらという。
そうですね。
あ、
そうですね。これ聞いてる方はね、うん、ちょっと気をつけて。
まあ、安いやつはね、手を出さない方がいいです、本当に。
コツで言うと、安いやつはとにかく危険。
そうですね。
あ、あとないですか、なんか、見分ける方法みたいな。
見分ける方、まあ、もう売ってたら値段ぐらいしかないんですよね。あとまあ、日本で、オインクの場合は日本で海外版が売ってたら危ないんですね。うん、
あー、なるほど。
うん、っていうのは、まあ、実は海賊版もメインは北米とかに売ってるんでってことなんですけど。
ああ、そういうことか、うん。そういうことか。なるほど。それが流れてきてるんですね。
そうですね。
でもあれですよね。その、オインクさんのゲームは北米でも、売れてるっていうので、そこに向けてっていうのはわかるんですけど、その、ハーっていうゲームとかは、完全に日本マーケットで、
うん、ね、
うん。偽物も裁こうっていうことですから、またそれはちょっと、趣が違いますよ
ね。
そうですね。でも多分やっぱ1000個、2000個売れちゃうってことなんでしょうね。そういうぐらいじゃないと多分。まあ、もしかしたらそのボードゲームランキングとかカードゲームランキング見て上位に入ってるようなやつは片っ端からコピーしていくっていうスタイルかもしれないですね。
まあ、それはありそうですね。
日本の土壌なんか特にね、そう、創作ゲームが主体な部分でゲームマーケットもあったりするから、人気ゲームアイデアっていうのはやっぱそこで宝庫になってるって考えれば、まあ狙いたいしコピーもしやすい、そのカードがメインのゲームっていっぱい出てるんで。
うん。
うん。
うん、
はい。まあそういう問題が浮き彫りになったというところで。
そうですね。はい。
はい。はい。じゃあちょっと2周目行きましょう。2周目。
2周目
?2周目行くよ。
はい、ああ、そうか。今から2周目、ね。
そう、やっと、はい、もう、まあ、ちょっと待って。もしかしたら、カットなってて、佐々木さん何も喋ってない可能性ありますけど。
大丈夫ですね。今のところは
今のところ大丈夫よね。
少なくとも、
まあ、もみ、田中間さん、佐々木さんで、まあ一つずつ、まあ言っていきましたんで、うん、ちょっと2周目にも入っていきたいかなと思いますが、よろしいですか。
はい。
はい。
はい。まあじゃあ2週目そうですね。まあ私の方からじゃあ、ま、はい、といったところでここまでで前半はおしまいとなります。いやー、もう気がついたらですね、収録が3時間半以上に及びまして、内容が濃いの濃いのということで、まあなかなかカットもできなかったんで、後半はまた次週、後半ではですね、日本語版発売戦国時代となった今のボードゲーム業界について切り込んでいったり、ツイッターにおけるボードゲームの感想、そういったものが聞きやすくなった一方で、その情報の価値っていうのは失われてないかという、また語りづらい、そして解決策が見当たらないものをざっくりと話していきますので、お楽しみください。では今回はここまで。せーの、チャオチャオー。